リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。ナビゲーターの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では町の魅力を作り出していらっしゃる方、文化的な活動をされていらっしゃる皆様にゲストにお越しいただいてお話をお伺いいたします。どうぞご期待ください。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。9月15日日曜日午前9時30分から12時30分ホテルグランビア京都花伝の間にて午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都は JR 京都駅直通で行くことができます。なお無料駐車場もご利用いただけます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。フリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413。 日曜日を除く毎日午前9時30分から午後5時30分までお問い合わせください。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜はゲストに京都造形芸術大学の学生さんです。前田正志くんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学部とかちょっと自己紹介をしてください。
京都造形芸術大学漫画学科2回生の前田正志です、
はい。2回生っていうことなんですけれども、はい、漫画学科の1期生でもあるんですよね。
あ、はい、そうです ね。
そして、こう京都造形大の漫画学科に行こうと思ったのには何か、なんかずっと漫画描くのが好きだったとか。
いや、そういうわけじゃなくて、僕高校は結構進学校で勉強ばっかさせられるような学校だったんですけど、3年ぐらいからがなんか授業中に落書きとかして、やっぱり絵描くん好きなんかなとか思い出してから漫画の道に進もうかなと思いました。
じゃあちょっと一色かもしれないかな、漫画学科の中で。
そうですね。
でも今日ね、ここにゲストとして、はい、前田君に来ていただいたのには訳がありまして、はい、なんとその 2回生の皆さんの夏期講習の、講座、京都を編集するという、はい、その、講師を、非常勤の講師を私が担当したということもあって、ラジオでちょっとしんどかったよそういうことも含めて、どうだったかなという感想をお聞かせいただこうかと思って、はいはい、来てもらいました。というのはね、若い人にたくさんの、ね、体験をしてもらいたいなというのがあって、はい、今回の編集講座もその思いがあって、いろんな企画をしたんですけど、はい、具体的にはどういう内容だったかをちょっとご紹介ください。
主に京都の名所というか、そういうところを回っていて、そのお店の人たちに詳しい話を聞き、でその話をもとに冊子を作っていくっていう授業だったんですけど、どの日もだいたい35度を超えてるぐらいだったんでその着いたら楽なんですけど、その行くまでが暑かって、そこで体力奪れましたね、だいぶ
ね。でも拠点としたのがユーシアンという町屋、はいはい、これはユープロジェクト、この番組のね、はい、制作しているユープロジェクトが運営している町屋で、キャンパス、そこをキャンパスにしてね、はい、そこから歩いて行ける範囲の中のさすが京都というところ行ったんですけど、はい、具体的にどんなとこ行かれたかご紹介ください。
はじめは風呂敷の唐草屋さんに行ったんですけど、
宮井株式会社のね、はい、室町通りに、
はい、あそこで風呂敷の講座を受けたんですけど、いろいろな包み方があって、それの 応用しただけでだいぶバリエーションが増えるっていうのを聞いてだいぶ驚きましたね。
そうですね、あの風呂敷がの文様って言ったらなんか古めかしいような気がしてたんですけども、はい、お店に行ったら、はい、ものすごく新しいデザインのものもたくさんあって、あ、
はい、デジタルの唐草模様とか
もあったしね、はい、なんか自分でもなんかちょっとこうちょっとコラボでやりたいなっていう感じしますよね。
あ、はい、柄描いてみたいなとかちょっと思いました ね。
なんかそういうところもなんかこう、割とウェルカムな感じで、はい、学生さんに対してものすごく、はい、親切にね、はい、いろんな教えをしてくださった、はい、そこへ行って、その後どこへ行きましたかね。
どう
その日は それで次の日がまた、はい、
知恩社にまず行ったんですね。知恩社はあれですね、京都の歴史をより深く知れたみたいな感じですね。
そうですよね、もう室町、衣棚、はい、あの辺りのもう歴史とともにあるという感じがしますね、はいはい、17代目の、ね、当主、はい、西村吉右衛門さんにいろいろとお話を伺いましたね、
はい、
びっくりしましたね。町屋の中吉屋は、まあ、はい、みんなのなんか共有スペースみたいな感じですけど、はい、地方社は置いてあるものもねすごくいっぱいでちょっと緊張しましたけど
荷物減らしていったりとか、
あ、そうそうそうそう、ね、それと次に行ったところが、
釜山座町、
いいえ、うん、はい、あそこはどういうところでした。
もともとの町屋を復興させた復元させた町で、ま、家で、うん、なんか昔のものを復元してるんですけど、なんかそこにまた新しいものも感じるっていった不思議な空間でしたね。
そうですね、なんか伝統工法で作られていて、はい、町屋の基本的なところをしっかり押さえて、そしてそれ使えるものはまあ、前の、ね、小野屋さんというお家を、はい、釜山座城に寄付されて、それをずっと町の寄合所として使われてたんだけれども、はい、それがもう、ちょっと古くなったので再興されたんですけども、復活されたんだけれども、はい、またそこに新しい文化もまた根付いていくよね。これからの人たちが学んでいけるような場所にされてましたよね、はい、でそこにその時はちゃんと言われましたね、皆さん靴下履いてきてますかって、はい、OK でしたね皆さん、はい、でそういうところでちょっと京都の文化を学んでっていうことがあって、はい、またさらにはこう後半2カ所すごいところに行ったんですよね、
はい、いいラギ屋さん
ね、新生旅館の未来屋さん、
はい、あそこもも
う緊張しますよね、
はい、なんか物を傷めないようにっていうか、どこもかしこもなんかピカピカしてて、
うん、
なんかエレベーターのドアのところまで光ってて鏡みたいになったんて、うん、なってたんがなんかすごかったですね、
うん、そして最後に伺ったのが
地層、
地層さんですね、はい、あそこも450年の457年、
はい、
歴史がねある友禅のね、はい、会社で、あそこで面白かったの図案室、
あれすごかった
です
ね、
あそこまで見せていただいて現場の方にお話伺えたのはすごくラッキーですよね、
はい、あの下絵は根気がかなりいりますね、
うん、そしてそのこう発想を、まあ、昔ながらの 図案ももちろんこう勉強して、はい、それから新しいものも取り入れてっていう、はい、そこがなんか、
はい、
面白いなと。で友禅だけじゃなくて考えてらっしゃるのがいろいろありましたね、
はい、サントリーとかも
コラボされたりとかね、はい、いろんな可能性を若い、ね、はい、方とかもたくさんいらっしゃったし、
はい、
それがやっぱりこう伝統のものだけど次につなぐっていうのをどの方もすごくやってらっしゃったかなと思いますね、
はい、
ではここでね、はい、一曲挟んでまた後半も よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はゲストに京都造形芸術大学、漫画学科の前田正志君に来ていただいてます。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この夏期講習なんでちょっとね、はい、今までずっと受けてらっしゃるのと違うような、はい、講座だったかもしれないんですけれども、そこでね、京都ならではの人にたくさん出会って、
はい、
いっぱい引き出しにいろんなものを入れてもらえたらよかったなと思うんですけど、
はい、だいぶ増えましたね
で実はねこれだけでもすごいなと思うんだけど、はい、もう一つね、前田君はその時どうしても事情があって参加できなかったんだけども、はい、夕日を見る会っていうのを、はい、正法寺さん、東山の正法寺さんにも行って、はい、30弦の、ね、朝倉彩さんの音楽を聴いて、それからヒントを得てイラストを描くっていうのもあったんですけどすごい、
だいぶ損してますね僕、
まあ、夕日を見る会は毎月あるので、はい、またね、よかったらば、はい、ご一緒しましょう。でもそのいろんなところへ行って、まあ、特に今回は京都っていうところををもうなんかして軸に置いてやったので、はい、伝統の方々がたくさんいらっしゃったんだけれども、はい、いろんな学びをねしたと思うし、だけど通りっていうのも面白いかなというので、その中に三条通り、はい、室町通りっていう視点も入っていて、はい、前田君は三条通りのことを記事に書いたんですよね。
はい、三条通りは僕が思っていたほど町屋っていうんですかね、その古い建物が少なかったっていうのが一番驚きましたね。
大阪でしたよね、出身がね、
はい、だから京都のことはそんなに分かってないんですけど、なんかその理想像みたいなのがあって、それとはちょっと違った感じだったんですけど、それでもなんか近代的な建物がやっぱりなんか京都はアートの街だなとか思うようなものがあったんで、そこはその古い建物と近代的なものが一緒にあるっていうのはなんかすごい感じがしましたね。違和感もなかったですし、
うん、ね、まあ、ある意味この街並みっていうのは京都の課題で、はい、どういうふうにこう街のデザインをしたらいいんだろうっていうのは、はい、もう建築家の人たちとか街づくり関係の人たちもみんなね、はい、悩んでいるところなんだけれどもね、はい、やっぱり京都ならではっていうなんか知恵がね、
はい、
生まれてきたらいいなとは思うよね。やっぱり全体がこう、はい、どこかしこにもそのアートの匂いっていうか文化の香りがあるからね、はい、と思いましたね。いろいろ言ったけれども、もうなんかこうこれは自分の中でも大事にしたいなと思うこととか出会いました。
そうですね、何やろ、
ごちそう食べ過ぎた感じもあるけれどもいっぱいね、いろんなことをおっしゃったけども、はい、
でも京都いろいろ歩いてみて、京都を舞台にした漫画は描きたいなとか思ったりはしましたね。
なるほどね、本当ですよね。で最後の最後の講義の時は、
はい、
まあ、デザインの力みたいなことをもうキャンパスの方で、はい、学びましたけども、はい、それはどうでした？
やっぱりなんかプロのなんか厳しさというかそういうものを感じたのと、あと学生のうちにやっといたらだいぶ有利になるんじゃないかなとかいうのも聞けたんで、だいぶ良かったと思います。
うん、なんか発想をなんかこうね、
はい、
今まで思い込んでたところちょっと変えた方がいいってところもあるなというのも、はい、あったけれども、はい、なんか逆にいやみんな面白いこと発想するんやと思って聞いててびっくりしたこともたくさんあったんです。さすが芸術系の大学やなと思って
確かになんか変人みたいなばっかがいそうな感じですね芸大は、
うん、だからそれはすごくね面白くって、
はい、
やっぱりそこのところは、はい、自分の感性っていうのを大事にね、
はい、
したらいいかなと、
はい、
で 私の方ではいっぱい皆さんに文章をもうスケッチのようにいっぱい文章を書いてもらったんだけれども、はい、それも文章力 を高めることも漫画の引き出しをね、
はい、
こう多分増やしていくことになるんじゃないかなという、はい、大変だったと思いますけどまあね本も出来上がってくるし、
はい、
なんと冊子と書籍と二段構えでね、
はい、
作っていっているのでこれがすごいたっぷりの長さじゃないんですよね、
はい、
なんと何日間でしたっけ合計で
6日間ですか ね
もう濃厚な6日間です、ね、感心するのは一人も挫折者が出なかった、
はい、帰ったらもうなんかもうダラダラしないとすぐ寝てた感じだったんでだいぶ ね
でも原稿も夜中にねちゃんとこうメールで届いたりとかね、はい、なんかすごいなかなか根性あるなと思ってそれもすごくね面白かったかなと思います、はい、もうこのことがね絶対またいい力になったらいいなと思います、
はい、
これからも頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
では今日は、京都造形芸術大学、漫画学科の前田雅史さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください、
はい、
では次回をまた皆さんお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。